内鈴木の週末水曜日、飯田さんには内緒の話。この番組は劇団かわいいコンビニ店員飯田さんの池内風と鈴木武が、劇団名のモデルとなった下北沢のとあるコンビニで働いていたかわいい店員飯田さんにバレるまで配信し続ける番組です。提供はかわいいコンビニ店員飯田さんでお送りいたします。
こんにちは、池内です。
こんにちは、鈴木です。よろしくお願いします。
苦虫を噛み殺したみたいな顔してますけど、どうしたんですか。
こんなに似てない坂井雅人をやったのは初めてですね
ちょっと坂井雅人だったんですか今の。
そうなんですよ。しかも今真田丸ってやってますけど、はい、それじゃなくて半沢直樹を今更やってますから ねそれを思い出しながら
最初のだけもう一回ちょっとやってもらっていいですか。
うん、もうリベンジします。
はい、最初だけでいいですよ。
はい、タイトルってことですか。
はい、うん、池内鈴木の週末、
ちょっとやめてください。もうやめましょう、うん、なんかだんだんシャアがまた出てきそうな感じ
なんか改めて、ね、うん、そのなんだろう、半沢直樹だと思って聞いても似てなかったですね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、残念ながら
やばいですね。
ただね、この、まあ、リベンジはしますよ、いつかね。うん、まあ、ただ今一個リベンジできるのが唯一あるのは、はい、まあ、最近僕は真田丸よく見てるんですけど、はい、その中 で西村雅彦が出てるわけですね、
はい、
なんかこう信濃かなんかの国衆みたいなやつの一人でね、はい、その時のセリフっていうのがありますから、はい、それをちょっと一個やらせてください。
わかりました、うん、
じゃあいきますよ、
はい、
じゃあエコーかけますか
黙れよコッパー。
これは似てますね。なんかわかりますよ。
わかる気がします。
黙れコッパー
って言ってますから。
気がしますね。
これでちょっとリベンジをね、今日果たしていただいたということで。じゃあ次回は違う。
用意してたじゃないですか、あらかじめ。リベンジ用の。
リベンジ用のね。
やつを。
うん、で次はちゃんとした半沢直樹を。まあ、半沢であくまでリベンジするという半沢で倍返し僕がしていくっていうね形にしていきますから。
じゃあ第64回目ですね。
倍返しの時に ね、はい、やります。うまいっすね今日は池内さん。
もうあとは何も喋んないですよ今日。
32分の1ですよ。うまかったのは
初
のうまさが出ましたね。
そこでまた僕もね、1個出します、うん、それはね、もうずっと聞き役に徹しますから。
ま、池内さんにいつかこうやってもらいますからね、タイトルコールを。誰かのモノマネとか感情入れたやつよね。
いや厳しいっすねそれそれ厳しいですね。
それを僕は楽しみにしてます、ね、はあ、いつ飛び出してくるか。
わかりました。
僕の原稿を奪ってもう池内さんがいつか言ってくれる日を僕は心待ちにしてますからね、うん、
わかりました。
そんな感じで、まあ、最近はまあ、季節の変わり目といいますか、はい、春に近づいてますね。
めちゃめちゃ寒かったですけどね、ここ
最近ちょっと寒い。なんか一瞬ちょっとまた暖かい日があったかと思ったら、はい、また急に寒くなって、でもまたこれがもう乗り越えることができればもう僕らのようやく待ちに待った春がやってきますからね、
うん、季節は春ですよ。
季節は春、そうですね
僕らに春は訪れてないんじゃないかなまだ
心の上で。
心の上で、
いや辛いですねまあなんかいろいろね、こう忙しいと思うんですよ池内さんもね、はい、まあ、僕もこういろいろやることあったりとか、はい、まあ衣替えとかもありますしね、うん、一個一個選んでいったりするの大変ですから、はい、まあ、あと世間で言うとその年度末といったりこう学期末だったりとか、はい、それでこう卒業シーズンだったりしますから ね
引っ越ししたりとか、
うん、そうそうそう、新たな環境とかね、はい、まあ、あとそのほら学生だったらね、その女の子とかで言えば、はい、思いを寄せるね、はい、3年生の先輩がもう卒業してしまうということで最後の告白しないといけないですから、これは
しないといけない
ですね。しないといけないですね、はい、ちゃんと告白できるかな、うん、まあ、でも君だったら、ね、いけると思うよ、うん、君の好きなその囲碁将棋部の部長にね、はい、ちゃんと思いをね、伝えることができれば多分向こうは絶対返してくれると思うから、自信持っていいよ、うん、頑張って。
え
かなこちゃん、
多分囲碁将棋部の部長だったらうまくいきますよ。
うまくいきます受け入れで
受け入れで、
うん、でもめっちゃなんかこう穴熊戦法みたいな感じで守り固めてる可能性もありますけど大丈夫ですか。
大丈夫、絶対うまくい
く、攻めで、
はい、
ね、告白して成就していただきたいということでね、
は
い、
やつ何だったんですか
ただの卒業シーズンっていうね、そこに妄想が膨らんでたわけですけど。なるほどね、まあ、池内さんもこう6月の舞台に向けてこう、
はい、
台本とか書いてるかとは思いますけれども、いろいろ苦心しながら、
そうですね、
書いていったりはしてるわけですか、はい、やっぱりね、はい、うん、 僕も実は台本いろいろ書いてましてね、うん、あのいつ出してもいいようにということで、お、あの、まあ、題材はいろいろあるんですけど、はい、今のところちょっと飲食店の裏側の話とかなんかいいんじゃないかなと思って、やっぱりなんかこう、なんていうのかな、こう僕あの表参道にね、あの飲食店ちょっと経営してるもんですから、だからそのね実体験に基づいて
今日早いですね
やろうかなみたいな感じなわけですよね、うん、
なるほど、
そうですね、うん、お店来たことありましたっけ、池口さん。
いや行ったことないです。
あ、そうか、僕あとあの春からあの新たに飲食店ちょっと1軒あの出店すること決まりましたね。
新たに、
新たに、はい、
ということはもうすでにどこかにあると。
それが表参道にありますから、
あ、はいはい、
それであの、まあ、今ねそれのこう第2店舗目のこう打ち合わせだったりとか新メニューの開発とかね、
はいはい、
それだいぶてんてこまいなんですけ ど、
なるほど、2
軒目はねあの、はい、西巣鴨に出そうかなっていう予定なんですけどあの、ね、立地条件的にいいとこがあったんで、あの駅から20分、駅から徒歩20分いい立地条件見つかったんでね、
あ、う
ん、
土地単価が安い、あ
のおじいさんおばあさんの速度だったら40分ですけどその一般の人だったら20分 の、 ね、
誰の
位置がありましたから。
表参道が西巣鴨、うん、何の共通でもないですよ
で西巣鴨でヒットしたら次はまあそうですね、はい、西蒲田とか西池袋とかの西をどんどん攻めていこうかな西を一個ずつ潰していこうかなって感じで思ってますからね今のところね、
はい、
うん、まあ、お店はね、はい、まあ、日本では2号店なんですけど、
はい、
まあ、元々も、世界にも出してましたからお店っていうのも、
あ、なるほど、他の地域にね、
そうですそうです、ニューヨークに4店舗ありますし
西巣鴨に出す必要あるかなそこ4店舗経営してたら
まあまあでもほら、やっぱ土地柄が違えばね、
はい、
やっぱこういろいろ変わってきますから、はい、あと他パリに5店舗出してますしで、あの一番多いのがジンバブエに27店舗ってその数がもうちょっと圧倒的なんですけど
経済破綻してる国に、
そうなんですよ
25店舗
これ出したのはでも理由ありましてね、はい、そのジンバブエがその言ったようにこう、はい、もう経済破綻でね、はい、ハイパーインフレが起きてるじゃないですか、インフレがねよくニュースとかでとんでもない札束の量でリンゴ1個買うみたいなねよくあったじゃないですか、あれでなんかもうマフィアの取引並みのこう札束行き来してましたから、だからその300兆ジンバブエドルが日本円で1円みたいな価値ですからその当時はね、だから出店してジンバブエで稼げばすごい自分が儲けてる気になるんじゃないかっていうね、
めっちゃ金あんのみたいな、
めちゃくちゃ札束に囲まれてるみたいな、メイウェザーみたいな感じで札束に囲まれて行きたかったみたいな感じがありましたから、もう相当ね儲けたいって気持ちでね、万億兆経以上の話ですよ、
はいはいはい、
外知ってます、外女上皇完成西国高賀者麻生義投げた不可思議無料対数なわけですよ、
はいはい、
あとちょっとで無料対数に手かかりそうでしたからそこで27店舗でやってたらね、うん、まだ今もジンバブエドルがもう使われなくなってしまいましたから、はい、まあ、ただ愛着がね国自体にまだあるんでね、はい、だから27店舗がもうずっとありますし、はい、今や鈴木のお店がなんかジンバブエの国民食みたいな感じになっているという感じなんですよね、うん、
なるほどね、
だから提供してるのは主にハンバーガーなんですけどそのメニューはねすんげー素材にこだわったハンバーガー、
日本食でもなくなっちゃってるじゃないですか
そう、それでねやっぱり素材にこだわった、
はい、
全部自家製ですよ、
ピクルスから、
あ、もうピクルスもそうだし、いや野菜もそうですよ、お肉もそうだし、はい、バンズもね小麦とか、
はい、
自家農園みたいなやつとか、
はい、
自家農場みたいなやつで、
はい、
あとその自家農園にいる牛の鼻につけてるリングみたいなやつも自家製ですからね僕鉄叩いてガンガンやって形成してそれ牛にくっとつけてる感じですから全部もハンドメイドですよ自家製の店
で、こだわり必要ないです
、ね、いやなんか間違ってこだわっちゃったんですよ ね、 そこやるなら
多岐にわたって
鉄は熱いうちに打てみたいなね、感覚でねリンゴを形成しちゃいましたから文字通りね、だからハンバーガーっては僕もともと好きなわけですよ、
はい、
マックとかも好きですし、
はい、
モスバーガーももちろん好きですし、
はい、
だからよくで自宅でこう家で手ごねみたいなね、
はい、
やつを作ったりとかして、でこう、まあ、友達に振る舞ったりとか、
はい、
で親戚の集まりとかにこう持ってったりとかねして結構評判良くて、タッケの作るハンバーガーは美味しいねみたいなこと、
タッケ
タッケとね、
誰が言ったんですか、
あ、それはもう親戚一同がね、
同
が、あ、僕もタッケ、はい、タッケですからタッケで通じてますから、うん、やっぱタッケの作るハンバーガーはね本当うまいっしょみたいなね、北海道ですから、
はい、
それでこう評判良かったんですけど、
はい、
それでまあ終わってたんですけど、お店出すにあたってはねこうちょっとまあ話すとちょっとあれかもしれないですけど、こう本当偶然が アンビリーバボで取り上げてもいいんじゃないかっていうレベルぐらい偶然がねちょっと重なってしまいましたね。
ど、
うん、
テンポを出すにあた
って、そうそうそうそう、はいはい、元々ねそのこうまあ、これいつの頃だったかな、だいぶ前なんですけども10年ぐらい前ですけど、はい、冬のね、こう雪がしんしんと降り積もるね、
はい、
寒い日にね、
はい、
いつものようにこう街に焚き木を売りに出かけてたわけですよ、はい、僕はね、はい、生活大体焚き木で稼いでましたから、はい、その当時ね、
はい、
でそれで、まあ、大体こう今の時代電力のね、自由化とかも騒がれてますから、はい、今焚き木使ってる人ってなかなかいないわけですよ、むしろ、むしろリッチな層が暖炉に使ってるぐらいなもんですからなかなか買ってくれないんですね、
はい、
だからこういやまあでも売れないは仕方ないな、いつものことだから仕方ないなとかって思いながらこう、はい、まあ、家に今帰っていたわけですよ、
うん、
で家の途中でね、帰る途中でね、うん、なんかこう誰があれ仕掛けたんですかね、なんかこうなんかねその全長2メートルぐらいで、
うん、
で最初雪男かなってちょっと思ったんですけど、うん、でも毛じゃなくてなんかこうゴムっぽいというか、
はい、
でなんかモコモコして目クリッとしたやつが得体の知れない生物がなんか罠にかかってたんですよ。で、すげえジタバタしてたからそれをちょっとこう助けて、まあ、あげたわけですね。ただものすごいスピードでこう逃げていったわけですよ。
助けてあげたのに。
そうそうそう、でも何度か振り返ってましたけどね。でなんか軽くペコってこうなんか会釈してましたけどそれでバーってものすごいスピードで行っちゃいましたからあいつ何だったんだろうなみたいな、こんなビッグフットかなんか雪男見ちゃったのかなみたいな気持ちでね家にまあ帰ってたんですよ。すげえスピードで帰ってきましたよ、
はい、
うん、で、家でゴロゴロしてたら、
はい、
その日深夜2時過ぎぐらいですかね、
はい、
なんかこうピンポーンって家のインターホンが鳴ってね、
はい、
それでドア開けたら、
はい、
なんか一人の、黒いスーツのね、
はい、
なんか白人の紳士みたいなやつが立ってたんですよ、
はい、
誰だこれみたいな、
はい、
そもそも外人の知り合いなんてほとんどいないしみたいな、てか全然いないしそんなもん、
はい、
だからどうしたんですかみたいな感じ言ったらちょっと夜分に申し訳ありませんみたいな、で雪がちょっと激しくなってきて道に迷ってしまったので、
はい、
一泊泊めていただくわけにはいきませんでしょうかって白人と紳士がね、
はい、
言ってきたんですよ、
はい、
で見たところ 4,50 のスーツのおっさんになってるんですけど、
はい、
いやちょっと怖いなとか思いながら、
ね、
ものすごい物騒だね世の中ですから、
そうです、
まあ、だけどその物騒ななんか世の中だからこそそういう優しさみたいなね、
はい、
ものがなんかあってもいいんじゃないかなと思って、はい、それで
人と人とをつないでいく、
人と人とのつながりっていうのが薄れかけてる世の中でしたから、
はい、
うん、だからじゃあまあ今夜は体操冷えるでしょうから大したおもてなしもできませんが、
なんで釣られてジジイになってるんですか、
こんな家でよろしければさお入んなさいみたいなね、カムインみたいなこと言ったわけですよそしたらねThank you みたいな感じ でそのスーツのおっさんがね、はい、入ってきたわけですよ、
はい、
でスーツにスーツのその白人紳士に対してこう言ってあげたわけですよ、そのまあ、ちょっとお腹も空いてるでしょうから、
はい、
まあ、何もないんだけれども、
はい、
まあ、自家製のちょっとハンバーグぐらいだったら、まあ、作ってたのあるから、
はい、
それよかったらどうですかって出したら、
はい、
ものすごい喜んでくれましてね、
は
い、でこのパテはどう作るんですかみたいなものすごいね
この聞いたら作んねえだろ、
このソースはみたいな感じで聞いてきてね付け合わせのフライドポテトの揚げ具合はどう見るんですか、感覚ですかみたいな感じですげえ聞いてきたから、はい、まあ、まあこれこれこうでこういう風にやってる、まあ、独学ですけどねみたいな話をして、はい、で一晩止めてあげたんね。でその日ちょっとこうまあ連日こうなんていうんですかね、吹雪がこうまあ、止まずに、
はい、
そのまま何日かこう止めてあげたわけですよ、はい、でそしたらいろいろその間こう炊事洗濯とかね、うん、やってくれて、
うん、
でなんか家のものとかもこうちゃんと掃除もしてくれて、
はい、
なんかセーターとかもね、
はい、
洗濯機使わずに手で紳士が洗ってくれてねでかなんていうか洗濯干したものとかは色の濃いもの順にタンスの中に入れて並べてくれたりとかね、
はい、
ものすごいちゃんといろいろしてくれたんですよ、はい、だからなんかすごいいい人だなとかって思ってたらある日実はたけしさんみたいなお願いがあるんですってこと言われて、うん、あ、何ですかって言ったら私をあなたの養子にしてくれませんかって言ってきたわけですよ、
はい、
40歳ぐらいですよ、40、50歳ですよ見たところ、うん、その時も僕まだ10代ですから、ね、あよしって言われても、うん、まあ、てかそもそも独身だし二回りぐらい上だからどうしよう、俺がむしろ子供なんじゃないかみたいなね、旗から見たらね、偉人さんに連れて行かれたぐらいな感じなんじゃないかと思ってたんですけど、いやいやもうそうですね、まあ、別にまあいいですけどね、安心してあげて、いい、うん、まあまあノープロブレムノープロブレムみたいなこと言ってたら、はい、ありがとうございますつって、まあその日から、
はい、
まあ、僕の養子にその白人の 40、50歳のおっさんがなりましたよねで奇妙な共同生活が始まったわけですよ。でそっから数日ぐらい経った日ですかね、はい、なんかあの家で僕もこういろいろなんか作業かなんかしてたら、
はい、
こうまたお願いがあるんですって来たから、はい、なんだいみたいな感じ、はい、どうしたんだいみたいな感じで言ってあげたら、はい、パパみたいな感じで来たわけですよ、ね、お願いがあるんだみたいな感じで来たわけですよ、あよしよしみたいな、なんだなんだいってこう聞いてあげたわけですよ、うん、そんなにお願いしてくるのはなかなかないなとかって思いながらどうしたんだいって聞いたら、あのちょっと僕あの家で仕事がしたいから、
はい、
ノートパソコンを買ってくれないかって来たわけですよ、はい、そんな家にも住まわせてね、
はい、
さらにそんなものまでもうねだり出すのかこの子はみたいな感じで思って
そんな時だけパパなんて
嫌って、そうちょっとびっくりはしたわけですよ、まあでもこんな可愛い私の一粒種がねそんな求めてるんだから仕方ないなってことで
知らないおっさんですよ人種も違う
数日前までね知らないおっさんが家の前でこう佇んでたわけですよすいませんみたいな感じ で家に入れてあげたらそんなことまで言い出すし、
はい、
うん、まあでも仕方ないなって、まあ、お金もそんななかったですから、
はい、
まあちょっと中古屋さんに行ってね、レノボの一番安い中古のノートパソコン買ってあげたわけですよ、1万ちょいぐらいのね、
はい、
でじゃあこれでも使って、仕事頑張ってって感じで、うん、でそしたら一丁前にね、じゃあ僕、奥の部屋ちょっと使わせてもらうから、
はい、
絶対に覗かないでくれよみたいなことを急に言い出したわけですよ、なんか雰囲気あるような感じでね、はい、うるさいよと思いながら、うん、そんな都合のいい的なパパとかいい一部屋占領してみたいなてかその一部屋閉じられたらもう俺はダイニングで生活するしかないわけですよワンルームみたいなもんですからまあまあでも可愛い子供
が奪われちゃって
奪われちゃってね生活スペースでもまあ覗かないでって言われちゃったら覗いちゃうのはこれ人間の性ですから、
はい、
まあちょっと申し訳ないなとか思いつつ何してんのかなみたいな、もしかしたらなんかエロサイトでも見てんじゃないかって俺は気持ちですから、
はい、
でパッてねおすすめのサイトでもむしろ教えてあげようかなぐらいの気持ちでね、はい、まあ、10代ですけど、はい、ダメですけど本当はねまあでも言ったわけですよ、そしたらやっぱりもうあれですよ、とうとう覗いてしまったんですねみたいな感じで、
はい、
まあでも普通に作業してたんですけどねただパソコンで普通に作業してたんですけど、ああパパ覗いてしまったんですねみたいな、
はい、
がっかりですみたいなこと言われて、はい、外人特有の手を横にしておーのーみたいな感じでね呆れられて、でそれでまあ実は私本当ちょっと素性はバラさないでいたんですけれども、実は私先日雪の日に助けてもらったミシュランマンですってこと言ってきたわけですよ急にね、
はいはい、
で、あそれでかって俺は気づいたわけですよ、はい、あの白いモコモコのね、
はい、
2メーターぐらいのやつのなんかモコモコしたあれタイヤかみたいな、目クリッとしてますからあいつだったのかって、そこで俺は繋がったわけですよ、はい、で、あの時のあれお前はそもそもミシュランマンだったのかみたいな、実物見たことないですから、はい、なんか絵で見たやつ二次元でしか見たことないですから、あんなでかいんだとかって思いつつで、実は先日助けてもらってちょっとお礼をしたかったんだけれども、はい、でもパパは見たところその車にもね電車でなんか移動してるし、車持ってないようだからタイヤも上げられないしと、
はい、
でもここに来た時に振る舞ってもらったハンバーガーがものすごくうまかったから、だからこのね、
はい、
私がミシュランガイドにここのハンバーガーを載せることにしましたみたいなこと言い出したわけですよ
店も出してない、
そう店も出してないのに、でミシュランガイドに載せる今編集してたとこだったんだみたいな、で本当だったら三つ星あげる予定だったけど今覗かれちゃったから二つ星ですねみたいなこと言われたわけですよで、まあ二つ星で、まあもらえるだけありがたいと思ったところ二つ星ですから、まあまあ別にいいんですけど、はい、でもう見られちゃったってことで、はい、もうここにはいられませんってことで、はい、お世話になりましたっつってものすごいスピードでタイヤですから横になってそれはまあゴロゴロゴロンってすんげえスピード出ますから180キロぐらい出ましたから、そのままピューって行っちゃったわけですよ、はい、でああそうか残念だったなとかって思って、
はい、
でその次の ミシュランガイドが発売された時の翌日にもう家にも長蛇の列が自宅の前にものすごい長蛇の列が出てきたわけですよ。
個人情報超バレてる。
そうですよ、個人宅の住所が載ってるわけですから練馬区みたいな感じで載ってますからでそのなんかもうすげえ長蛇の列になって、これご近所にも迷惑かかっちゃいますから、はい、てかなんなら集合住宅ですからそもそもね、そうだからその家の玄関から最寄りの駅、うちの最寄りの駅まで長蛇が、
はい、
長蛇の列ですから、しかもその最後尾はまだ改札からも出てないですからそ改札の中ですから最後尾はね、そんぐらい長蛇の列流れちゃったから、はい、だからもうこれじゃあちょっともう大量生産もできないし待たせるだけだから仕方ないなってことで、
はい、
あのじゃあお店を出すことにしようかと、こんだけ人気があるんだったらね、はい、ってことで、まあ、できるだけ長蛇の列になってもいいように、あの海外に一応したわけですよ。海外からつながって日本にまあ来てもいいぐらいな感じで、もうすぐ離れてるアフリカでね、船をつないでね、もしかしたらね、海とかはあの赤壁の戦いみたいに船がどんどんどんどんつながって、もしかしたらうちにつながってくるかもしれない、日本にねつながってくるかもしれないからってことで海外に出してるんですね。その時のリサーチしたのがまあジンバブエだったわけですよ。ハイパーインフレ起きてましたからものすごく札束あるように見えんじゃないかみたいなことでね、それでこうあと海外にお店を出店することになったと、
はいはい、
だそういう運びがあったわけですね。
じゃあジンバブエが1号店なんですね、
う
ん、
そうそうそうそう、ジンバブエが1号店で、はい、そっから27店舗をまず国内でバーッと増やしまして、はいはい、でそっからまあ大体こうパリですよね、はい、やっぱ食
そっからやはりパリって
そっからいきなりパリですから、うん、でパリからニューヨーク行ってみたいな、はい、でそこでこう評判になりましたから、
最後に日本だ
と逆輸入みたいな形でな、こんなこうバーガーがあるみたいな感じで、もハンバーガーですけど出してるのね基本的にねで付き合わせのポテトぐらいですけど、
海外で活躍する日本人みたいな、
そうそうそうそう、そんな感じでニューヨークタイムズとか乗るみたいな感じ の、 あの世界を動かす100人みたいな感じでね、ハンバーガー手に持って僕はね、それでこうちょっとこうお店を出すことがまあ予約できたみたいなね、まあそんな流れがこう一応お店出すにあたってはまああったみたい
なるほど、ね、
そんな経緯がちょっとあったもんですから、
はい、
でまあ、ちょっとねこのお店の話だったりとか、ちょっとこう、まあ、僕のこの要するにハンバーガーでこんだけ成功したっていうことについてはいろいろ秘訣だったりとかあるんですけど、それについてはね、来週詳しく話をしようかなと思ってるんですけど、
続くんですかこれ、
残念ながら続きます、
うん、初の、
そうです、まあ、先週ねちょっとね、池内さんがいろいろこう、チベットに行って話してるのがありましたから、はいはい、あれが過去最大の長さの配信の時間になりましたから、そうなんですよ、だから生産調整する意味を込めて、
ね、
今回は割と短めに
ちょっと短くパッと切って
させていただこうかなという感じですね。
でその長いもう一つの場合は次週、
うん、お話が続きますんで、
お
楽しみにしていただいて、
これは、うん、
ただ、
は
い、その次週に持ち越す理由みたいなやつが今週は日本撮りしようみたいな、そういう裏 の、 理由があるかどうかは別として、とりあえず来週まで続く
言わなきゃ分かんないですよ、そんなのはそんなのはわざわざ明かさなければ分かんないんですよ、そんな
ということでね、
はい、
来週も続きますんで、もしご興味あれば聞いていただければと思いますので、
はい、
さあ今週はこの辺で
本当に終わっちゃう。
お相手は
可愛いコンビニ店飯田さんの池内と、
可愛いコンビニ店飯田さんの鈴木でお送りしました。さようなら、
さようなら。